毎月第2水曜日のこの時間は、日々の生活の中ではあまり体験しないけれど、いざ直面した時にどのようにすればいいのか、例えば相続、会社の登記、成年後見、裁判書類の作成など、そんなシーンに的確なサポートしてくださる司法書士さんにお悩みへのアドバイスいただきたいと思います。今日のご担当は兵庫県司法書士会伊丹支部から福岡さんをお越しくださってます。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は事例をご紹介する前に、いつも相続の、ね、お話が多いですから、はい、改めて相続の順番、
はい、
これをねちょっとおさらいといいますか、新たに勉強させていただけますか。
かしこまりました。
はい、
ご夫婦の方、
はい、
で一方の方が亡くなられた場合、
はい、
これは事例に説明をさせていただきますと、配偶者の方は常に、はい、相続人になられます。
まず必ずなるわけですね、
はい、必ず相続人になる、
はいはい、
で1番から3番までですね、第1順位から第3順位まで、はい、次のその相続人の方、はい、これが別に民法で定められています。
奥さん以外のあと1番から3番まで、
そうですね、
はい、
でお子さんがいらっしゃる場合、お二人にですね、はい、ご夫婦に、うん、その場合は第1順位お子さんですので、お子さんが相続人になられます。
あ、今おっしゃった3つのうちの1番目が子供さん、
ね、はい、
はい、
で仮にお子さんがいらっしゃらないご夫婦の場合は、はい、この場合は、その亡くなられた方のご両親、
はい、あ、上に上がるんですね。
上に上がっていくんですね、
はい、
で通常はやはりこう年齢順というか、なかなかこう、相続上の方が相続になられることは少ないんですけれども、第二順位もいらっしゃらないと、
はい、
上の方いらっしゃらないと、
上に上がったのが第二順位になるんですか。
第二ですね。
だご両親、そしてご本人から見たらおじいちゃまおばあちゃま、
そうです、
それぞれご両親のいらっしゃるから4人、
ね、
おじいちゃまおばあちゃまがいらっしゃる、
はい、
そこに上がるんですね。
上がってい
きます。2番目、はい、
でそこもいらっしゃらないということになると、うん、ご本人の亡くなられた方のご兄弟、
あ、はい、
これが第3順位、
そこが第3順位、
はい、
ということはもう一回整理しますと、ご夫婦でいらっしゃった、そして奥様はというか旦那さん、配偶者は必ずもらえる、
はい、
相続できる、
はい、
それプラス1番か2番か3番ということ、1番がいらっしゃら1番 で、
はい、
2番がいらっしゃら2番と配偶者で、
はい、
そして、そのお二つとも該当しなければ3番のいわゆるご兄弟と
兄弟、
その配偶者という、
そういうこと
になるんですね、
はい、
1、2、3は必ずくっつくんですね。
くっつくんです。
奥さん、旦那さんだけでは、配偶者だけではないんですね。
ないんです。
そうなんですね、
はい、意外にその多い誤解がですね、お子様のいらっしゃらないご夫婦、
は
い、この場合例えば、ご主人が亡くなられた場合、はい、もう配偶者、奥様が全財産を相続されると、
ね、思ってしまいますよね、
そうじゃないんですよ。
そうじゃないんですね、はい、ご両親がご健在だったらご両親と奥様が、
はい、
ああそうなんですね、
まあ、その辺りが大体、はい、兄弟さんと配偶者とかですね、
年齢的に、
はい
はい、順当なこう順番を迎えられたら、大抵はじゃあご本人さんのご兄弟と奥様が分けるということに、
ね、
はい、これをね、ピンとなかなか来てない感じはしますね。
そうなんですね。本当にこの誤解は多くてですね、
はい、私もこの時間勉強させていただいて、初めてなんとなくはうっすらとは思ってましたけど、でもこう確固たる信念でそうだと思ってなかったんですね、
は
い、だからここはちょっと皆さんしっかりこのお時間に、
そうですね、
ね、受け止めていただいてということですね、じゃあそれを踏まえて今日の事例などもちょっと、はい、ご一緒に考えていけたらと思います。よろしくお願いします、はい、じゃあ早速ご紹介しましょう、70代の男性です。私たち夫婦には子供がいないため、私が亡くなった後は妻に全財産を引き継ぎたいと考えていますが、自宅については私たち夫婦が亡くなった後、私の弟またはその子供に引き継ぎたいと考えています。弟2人のうち上の弟とその子には、私たちの希望を伝え了承してもらいました。ただ下の弟は認知症のため本人の希望を確認することができません。 私が亡くなった後、妻が困らないように整理しておきたいのですが、どのようにすればいいでしょうか、ということで、今勉強させていただいた形でいくと、子どもさんがいないので、奥さんとそれからご主人ご本人さんの兄弟で弟さん2人
そうです
ね、と分けるということになるんですね。
そうですね、まあ、この、ご主人様に、はい、ご両親がいらっしゃらないということでしたら、うん、次はそのご兄弟になりますから、はい、で何もこうされずにですね、はい、亡くなられた場合は、うん、この配偶者、
はい、
奥様とあとはそのご兄弟2人、
はい、
とお話をしていただくということになってしまいますので、これはもう遺言書を必ず作成をされる方がいいです。
はい、
はい、でお子様のいらっしゃらないご夫婦の場合はですね、はい、例えば仮にそのご主人が、旦那様がその遺言書を作られてですね、うん、配偶者奥様は全然も私も財産がないからいいですいいですっておっしゃることはあるんですけれども、
はい、
まあ、いずれにしても同じことが起こるんですね。
はい、
まあ、仮にその奥様が亡くなられた場合、配偶者ご主人と、
はい、
で奥様のご両親あるいはご兄弟、ここでまたお話をしていただく必要があるので、はい、まあ、お子様がいらっしゃらないご夫婦の場合は、いずれもこう遺言書ですね、持ち合いというかですね、
ああそうですね、
お互いに相手にこう全財産を承継するとか、まあ、ご自身の考えるその内容の遺言を残しておくということが大切になってきます。
はい、うん、その遺言書を残しておけば今回の場合は解決しそうな感じでしょうかね。
そうですね、この場合は、まあ、全財産を引き継ぎたい、
うん、
ということなんですけれどもね、自宅不動産については、
はい、
まあ、ご夫婦、まあ、この趣旨は奥様が、まあ、終身ですね、そこで生活をされた後、その、不動産についてはこの相談者の方の弟さんか、はい、まあ、甥御さん、そちらにこう引き継ぎたいと、
うん、
まあ、こういうお考えと考えますので、
はい、
単に遺言書を作るだけではちょっと難しい
です。ああそうなんですね、はい、
で遺言の内容についてはですね、うん、まず奥様がお困りになられないように、
はい、
まあ、生活のですね、糧となる、まあ、その金融資産、
あ、はい、
その他生活に必要となる、まあ、財産ですね、
はい、
まあ、これはもう、まあ、通常こうご夫婦で築き上げられたものですので、
う
ん、
そうですね、
もう配偶者に全財産を、まあ、全部をですね相続させますと、
はい、
まあ、こういった内容で残されると。であとはですね、その配偶者がその終身生涯そのご自宅で生活できるための定めと、あと自宅不動産のですね、はい、これをその弟さんの方に帰属をする、
はい、
まあ、こういったその定めを合わせて検討する必要があります。でこの辺がちょっと難しくてですね、まあ、おそらく、まあ、三田のあたりだと結構多いのかもしれません、
はい、
例えば代々こう引き継がれた不動産、
はい、
ご主人の方のその代々引き継がれた不動産についてですね、うん、その配偶者奥様側の、うん、家に、ずっと渡っていくというのではなくてですね、はい、ご主人様のどなたか、
あ、はい、
まあ、弟さんやった弟さん、まあ、そちらの方でこう引き継いでもらえないかと、
うん、
まあ、そういったことはないことはないんです。やっぱりそういう希望を持たれる方もいらっしゃいますので、はいはい、まあ、そのあたり その遺言の内容というのは結構こうどういったんですかね、かなり門で、
うん、
いろいろ検討しながら、作成する必要がありますが、まあ、このあたりでちょっと心が折れられるとですね、結局何もしないという選択をされる方もいらっしゃるんですがね、
は
い、
これね、例えば何もしなかった、
はい、
で、まあ、この70代の男性が先にお亡くなりになって奥様が引き継がれて、はい、遺言残されたので、遺言もなしだとしましたら、まあ、はい、奥様がいらしてそれで残ってお家も住むことに形としてなった場合に、
はい、
今度その奥様が亡くなった場合は、まあ、お子さんもいないということですから、ご兄弟、
はい、
奥様のご兄弟が相続することになるから、
そういうこと
なんです。さっきおっしゃった奥様側にこのお家が 移っていくということなんですね。
何もされない場合ですね、例えば、相談者の方のご兄弟ともお話ができず、事実上その奥様がそこに生活をされたままですね、まあ、ご自身の名前になるわけでもなく、分割もできず亡くなられたとしますね。そうすると、最終的にはご主人様側の相談者側のご兄弟と、配偶者奥様側のご兄弟、その、まあ、言えばあまりこう関係の濃くない、そのつながりの中でお話し合いをしていただく必要がある。ですのでなかなかハードルが、
そうですね、高いと思います。でその方たちもご高齢でいらっしゃったら、その子どもさんたちにおいるから、もっと疎遠な方たち同士がお話し合いをするということで、
そうですね、
人数も増えてきますし、
そうなんです。
ということはやっぱりきっちりと形を作っていかなきゃいけないということなんですね。そうですね。
で今回のそのご相談の中で、やはり何もしなかった場合っていうのは、なかなか大変なその状況が予想されましてですね、弟様がですね、その認知症でいらっしゃると。
お二人いらっしゃる中のお一人が、
そうするとその何もしない場合は、その残された奥様とですね、ご兄弟お二方で遺産分割協議をするんですが、認知症の方がいらっしゃる場合は、その遺産分割協議はなかなか難しいんです。
まずそうですね、今まで何度も、ご紹介いただきましたね、
でそうなるとですね、たちまちその金融資産、預貯金とかですね、まあ、このあたりは凍結されてしまってですね、
そっか、
で凍結されたその預貯金をですね、解約をして配偶者側に全部引き継ぐと、こういう手続きをしようと思うと、遺産分割協議はやっぱり不可避なんです。必ずする必要があってですね、なかなか難しいところがあります。そうするともうたちまちその生活にですね、支障をきたす可能性が、
そうですね、毎日の生活自体に支障が出るということなんですね、
ですのでその遺産分割協議っていうのはなかなか難しいと、いうことであれば、遺言をもうすぐに残していただくと、であとはまあ事情変更ですね。今はその上の弟さんもですね、ええよええよと、それは夫婦で築いた財産なんだから、もうそっちで引き継いだらええがなという話をですね、されてても、やはりいろんな事情でですね、いやそれやったら法定相続分もらいたいな、こういう話が出てきた場合に、相談者がいらっしゃる手前ですね、ええよええよ言っちゃってですね、いざその方亡くなられて、ちょっと心変わりよという方は、やっぱりいらっしゃるんで、そういう意味でもどうですかね、遺言書を残しておくというのは安心かもしれませんけどね。
そうですね。これは例えば法定相続分って言いましたら、奥様に全財産の半分、そして残り半分をご兄弟側に渡すということになるんですもんね。
これはですね、
違うんですか、
先ほどの第一順位から第三順位、
そうでした、
この順位によって、その配偶者の持ち分って変わってくるんですね。
そうなんですか、
今回のご兄弟が相続人の場合は、配偶者は全体遺産の全体のですね4分の3、
あ、そうなんですね、
でご兄弟は4分の1、だいぶこう少なくなります、
子どもさんの場合が半分だった、
で親御さんの場合は3分の2と3分の1、
そうなんですね、
だんだんとこう、どう言ったらいいですかね、お子さんでしたら均等にという感覚になると思います、でだんだんだんだん配偶者の持ち分が、増えていく、
じゃあ優先順位の上の方は持ち分はもう半々だけれども、そこからどんどんと優先順位が下がってくる、兄弟の一番最後の3番目になると4分の1と4分の3ということですね、でも割合がそうだとしても、例えば余裕がないときには辛いですよね。
そうなんですよ、実際ですね、家庭裁判所に持ち込まれる遺産分割調停であったりとか、こういった揉め事っていうのは、金銭的な余裕がなかなかなくてですね、遺産の大部分を不動産が占めていると、
でそこに、そうか、そうですね、
でそこに生活をされている方がいらっしゃればですね、その不動産を売却してお金に変えて、 分けるっていうのはなかなか厳しいじゃないですか。
いやもう考えただけでもね、やっと今までここまで過ごしてきたのにっていうこと、いろんなこと考えるとちょっと現実的ではないし、困りますね、早速ね。
ですね、そういったやっぱりこう将来のですね、やはりこう想定できない、要求というのもありますのでね、
そうですね、
遺言を作成されるのがやはりベストだと思いますけどね、はいは
い、じゃあ対応としての最初には遺言書を作成しましょうということになりますか。
はい、
はい、分かりました。
絶対に作成をしていただきたいと思います。
もう本当に今回の事例の場合、弟さんのお一方がご自分の財産を守るための決定権がこう判断できないという認知症だというふうになってしまうと、余計に今ある金融関係がまずストップするわけです、ね、
そうですね、
なんか証明書を持っていくんですか。
金融機関はですね、その全ての方の、死亡情報というかですね、亡くなられたことをこう知ってるわけではないんです。
そうですね、
ただどこかのタイミングでたまたまそういった情報に触れた場合、ずっと凍結しないこともありますし、凍結どこかのタイミングでしちゃうかもしれない。
ああ、そっか。
ただこれはこちらがコントロールできることじゃなくてですね、
そうですね、
本来であれば死亡届をきちり出して、凍結させるというのが、本来の姿だと思いますので、凍結をすると預金口座がですね凍結をしちゃうというのをやっぱり前提にご検討いただいた方がいいと思います。
あやふやな状態で進んでいってるってことになるわけですね。
そういうことですね。
何もしなければね、はい、そうなんです。わかりました。じゃあちょっとここで一曲お送りして具体的な対応などお話しいただきたいと思います。はい、この時間は兵庫県司法書士会伊丹支部の協力でお送りしております。今日のご担当は兵庫県司法書士会伊丹支部から福岡さんお越しくださってます。後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではもう一度事例をご紹介したいと思います。私たち夫婦には子供がいないため、私が亡くなった後は妻に全財産を引き継ぎたいと考えていますが、自宅については私たち夫婦が亡くなった後私の弟またはその子供に引き継ぎたいと考えています。弟2人のうち上の弟とその子甥っ子には私たちの希望を伝えて了承してもらいました。ただ下の弟は認知症のため本人の希望を確認することができません。私が亡くなった後妻が困らないように整理しておきたいのですが、どのようにすればいいでしょうかということで、前半ではもうぜひ遺言書を作りましょう、
はい、
何もしなければもろもろ大変な状況が予想されるというのはね、前半でも詳しくご紹介いただきました。でその前に今日勉強したのが、もう一度ぜひ相続の優先順位お願いいたします。
はい、ご夫婦の場合配偶者は常に相続人になられます。
はい、常に、
はい、
そこプラス優先順位があるわけですね。
はい、第一順位がお子さん、第二順位がご両親、存続上の親、祖父母ということですね。
はい、
で、第三順位がご兄弟、
はい、ということは配偶者が唯一の相続人ではないという。
そうです、第三順位までのどこかにご相続人がいらっしゃれば、
はい、
配偶者プラスその方
ということね。はい、これはちょっと皆さん誤解しているところがあるような気もして、はい、ね、なんか気になりますので、はい、ぜひ今日このことをしっかりと配偶者プラス、優先順位の、この場合だったら2番目と3番目に、あ、1番目 ?2 番目と3番目になりますか。
奥様と
ご両親かおじいちゃまおばあちゃまか、それかご兄弟かっていうこと で、
そうです、ね、
子供さんがいない場合
いらっしゃらない。そうですね、
はい、ここをしっかりと押さえておかないとちょっとあれっていうことになりますね。残された側が、あ、なんか自分の思ってたのと違うなっていう。
そうです
ね、 ね、
はい、
でじゃあもうぜひ今回の対応は遺言書を作成することだということで具体的に教えてください。はい、
このご相談者の方が、はい、希望されているのは、全財産を引き継ぎたい。
そうでしたね。
はい、ただ自宅についてはですね、ご夫婦亡くなられた後その相談者の弟さんまたはそのお子さんに引き継ぎたいと。自宅については奥さんに全て渡すんだけれども、 終身、まあ、そこで生活ができるようにしたいという趣旨だと思いますが、はい、その後、自宅不動産についてはご相談者側 の、 系統というか、そちらに戻してほしいと、うん、まあ、こういう趣旨だと思います、
はい、
そうすればやはりこう遺言書でですね、うん、作成をすることが今のところはいいんじゃないかと思います、
はい、
で方式についてはご自身で全文を書かれる自筆証書、
はい、
あるいは公証人に作成をいただく公正証書、いずれの方法でも大丈夫です、はい、でまずやはりこう奥様のですね今後の生活の原資を確保するという趣旨で、はい、金融資産、その他生活に必要となる、まあ、財産、これについては配偶者に引き継ぐと、まあ、これを必ず書くということですね、はい、で終身配偶者が自宅を本拠に、まあ、生活ができると、うん、まあ、このあたりも確保したいということですので、うん、まあ、この方法をですねどのように書くか、このあたりはちょっとこう悩みどころだと思いますね。
あ、そうですね、はい、
で まあ、金融資産については、まあ、全て承継をされたらいいと思うんですけれども、うん、はい、配偶者が終身自宅で生活をいただく方法としてですね、はい、この居住をされる権利、そこを、はい、に居住をする権利ですね、その権利を確保するのか、
はい、
それとも自宅の不動産、
はい、
その権利を取得をさせるのか、
うん、
まあ、このちょっとこう帰属をですねどのようにするかというところで難しい面があろうかと思います。
あ、はい、
で一つのその方法としてはですね、
はい、
終身その配偶者がですねこのご自宅で、暮らせたらいいと、居住できたらいいんだと、はい、いうことであれば、これは昨年できました、昨年です、今年ですか、配偶者居住権というですね、
はい、ご紹介いただきましたね、はいはい、
この配偶者居住権の定めをですね、きっちりこう遺言書に残しておく、
はい、
終身、原則ですね無料で配偶者が生活ができるようにということを遺言書に定めると、
はい、
で自宅動産の所有権についてはもう弟さん、あるいは弟さんが先に亡くなっていらっしゃるようであれば、
はい、
その下お子さんがですね、取得をできるように、うん、定めておくと、
はい、
ですので一つ の、 その生活をされるという中で、
うん、
居住をする権利と不動産を取得するという、
はい、
この二つを分離して残すという方法も今検討できます、
はい、あ、そうですね、
ただこの場合ですね、配偶者の方が所有権を取得されないんですよね、
う
ん、
そうですね、
そこに生活する権利だけを取得されますんで、
はい、
ですのでそういったところの拒絶反応、これは配偶者の方がなんで私所有権もらわれへんのと、
あ、はい、
まあ、生活ができれば十分と思われたらそれでいいでしょうし、
はい、
やはり所有権も必ずもらいたいということであれば、ちょっとこのあたりが難しいかもしれません ね、
なるほどね。
でもう一つ の、 定めは、
はい、
もう不動産の名義をですね、配偶者にもう全て承継する、
はい、
引き継いでもらうと、
はい、
でこの場合、配偶者に所有権が 100% こう、まあ、移るわけですけれども、
はい、
遺言書に基づいてですね、その配偶者が亡くなられた場合、この場合は相談者の弟さんの ところに当然には戻ってきません、
うん、そうですね、先ほどちょっとお伺いしたように、
はい、
今度は配偶者側、この事例だったら奥様側のご兄弟に移っていくので、
はい、そうすると相談者の方 の、うん、希望にかなった内容にはならない
というのが出てこないですね、
はい
はい、
ですので、まあ、そのあたりは配偶者の方、奥様がですね、うん、遺言でその相談者の方の弟さん、
うん、
あるいはその甥御さんに引き継ぐという定めを合わせてしておく、うん、
あ、そっか、一緒にしておけばいいわけですね。
そうですね。
あ、そうですね。
で次その、配偶者名義に奥さんの名義に承継をした、
はい、
ということを、まあ、前提にお話をするとすればですね、
はい、
ご自身が亡くなった後はその弟さん、相談者の弟さん、
うん、
あるいは甥御さん に自分が亡くなった後は贈与しますと、
はい、
まあ、こう死因贈与契約っていう、まあ、契約があるんですけれど、
あ、そっか、相続のあれは弟さん側はないので、贈与になるわけです。贈与
で、こういったその、2番目、先ほど、配偶者奥様が弟さん、まあ、あるいは甥御さんに不動産を引き継ぐという遺言を残す、まあ、こういうパターンもありますし、それではなくて甥御さんであったり弟さんと死因贈与契約を結んで、亡くなった後は そちらにも贈与しますと、
はい、
まあ、こういう契約を結ぶことも考えられます。
あ、なるほどね。
で、まあ、何もしないというですね、選択はまずないと。
今回の場合は、はい、あともろもろを考えると、はい、何らかの形できちんとしておかれるのがベストではないか、
はい、
逆に唯一それがいいんではないかということになるんですか。
何もしないというのは本当にもう、本当に大変だと思います。
つまりこの、まあ、ごく普通に考えると、まあ、私自身も考えますと、例えばまあ、夫の方が年上ですので、まあ、順番にとなって夫が亡くなった場合に、今生活している状態が続けていけたらいいなと思うのは、まあまあ、平和な状況ですよね。
そうですね。
ね、ところが何もしなかったら、いわゆる民法のいろんな財産のことも考えると、はい、そうはさせてくれない。
そういうことです。
金融機関も見つかった時点で即ストップされる、
はい、
そうすると生活に明日をも困窮する場合も出てくると。
出てくる。
だから必ずやっぱり何らかの形を取らないといけないと。
そうですね。
ああ、そうなんですね。こういうご相談というのはやっぱりそれぞれ今日みたいにお子さんがいらっしゃらない、で弟さんが2人いると家族構成は一緒だったとしても条件も考え方も感覚も違うので、
100
人いらっしゃったら100通りとよくおっしゃってますけども。
そうですね。
やっぱりお一人お一人ネットで見て自分でできるってものではないんでしょうね。
なかなか難しいかもしれません。ただ遺言書を書くっていうのは、
はい、
本当に言ってしまえばですね、5分ほどでできる
福岡さんはなんか確か毎年書いてらっしゃるっておっしゃいましたね。
そんな自筆証書なんてね、もう5分あれば書けるんですよで、例えばお子様のいらっしゃらないそのご夫婦の場合ね、
は
い、配偶者、まあ、妻誰々にですね、
うんうん、
私の全財産を相続させると、
はい、
もうそれに日付と、
はい、
でお名前と判子を押せばですね、
はい、
もうそれでできるんですよね。
なんかいろんなこう添付しなくてもいいわけですね。
もう全財産を相続させる、
その一言があれば、
ただこのその遺言書がないだけでですね、はい、すごく大変な目に遭っていらっしゃる方もやっぱりいらっしゃいます。
そうなんですね、
ですね、やはりこの遺言書を残されるというのはすごく重要でありますし、遺言書を残された方、
はい、
その方ができるだけ簡便に確実にですね、承継できるその、まあ、言えば手段なので、ぜひそれは作っていただいてですね、まあ、将来に備えていただけたらと思いますけどね。
今日いろいろご紹介いただいた中で、司法書士の皆さんご専門の方がお手伝いしてくださる部分というのはどういうところになりますか。
もう遺言書のですね、作成、まあ、そのご相談はもちろんのことですね、その今の相続関係、推定相続に、
はい、
私たちどうなるんかなと、
あ、
そういったご相談でもいいと思うんです、何もしないよりはね、
そうですね、
ご自身でやはりこう相続関係どうなっていくのかっていうのは、
はい、
ある程度こう想定をいただいて、でそれにこうどういったんですかね、将来に備えていただく、それがすごく大事だと思います。
知らないイコール不安で、不安はもっと不安っていう、はい、でその蓋を開けてみたら大変なことになったっていうのは、脅かすわけじゃないけど、実際私も父母の後見送った後、大変なことがいろいろと手続きはあるなって、でもきちんとしていたので無事に終わったなっていう経験もありますから、やっぱり手続きは複雑でもきちんとしておくと安心して、はい、家族とのお別れをじっくりと心の中でできるなっていうのを思いましたね。
そうですね。まあ、これは私の体験というかですね、はい、経験で まあ、遺言を作られるまではですね、すごく不安でいらっしゃるし、どうしようかなってすごく悩まれるんです、はい、ただ作成をされた後、ものすごくどう言ったんですかね、肩の荷が下りたというか、
はい、
ほっとする。もうあと、もう相続のことはまあもうこれで大丈夫やと、あとは元気に、もうあの生活しようと、楽しもうと、
今を楽しめるように、
それまたすごく多いので、
あ、そうですか、
なんかこう縁起でもないとかですね、そういったことをおっしゃいますけどね、一つまあ将来のまあ備えというか、そういうのであの作成いただいたらどうかなと思いますけどね、
そのお手伝いもしてくださいますのでね、はい、ありがとうございます。そしてあの残念ながらね、現在このコロナウイルスの関係でキッピーモール6階でされていらした場所からどうしてもあそこはあのこう換気がね、
そうなんですよ、
取れないということで、ちょっといまだに無料相談はちょっとお休みをしていらっしゃるということで、はい、あのお問い合わせは兵庫県司法書士会総合相談センターがありますので、お電話でお尋ねになってみてください。電話番号は 078-341-2755、078-341-2755、こちらの方にご相談ください。今日のご担当は兵庫県司法書士会伊丹支部からお越しいただいて、福岡さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。